ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク始まります。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
今回も星5が引けなかったテチロンがお送りいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボールゲームカフェ採用からお届けしている。
はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
木曜ゲーム会8月9日第108回。
108回。
はい、今回はですね13名の方に集まりいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、遊んだゲームがですね、サバイブ、バトルライン、クー、We Will Rock You、夏休みを作ろう、キャッシュ&ガンズ、相性チェックゲーム、テレストレーション、インカの黄金、という形でちょっと少ない感じですね。割と時間のかかるゲームが多かったのかな。
あ、夏休みもまあ割とかかったんでしたっけね。
夏休みでも30分から45分ぐらいですね。
まあですね、ぐらい、はい、
でサバイブがちょっと長かったですね。
ああ、
でそうですね、クーも意外と長かった。
そう、クーも長くて、なんか変に、
ね、あれもすぐ終わると思ってたわ。
グタグタしちゃって
意外と長かった。
うん、
ウィールロックユーもね、なんかねすごかったんですよ。初めから高速でパンパンパンパンパンパンってやってて、
はいはいはいはい、
大丈夫かなと思ったらみんなそれずっとラリーしてるんですよ。終わらない。
よく訓練された方々だったんですね。
僕が想定してた、あのかかこれぐらい時間かかるだろうなっていう時間の倍ぐらいかかってましたから。ずっとラリーしてるんで、すげえなと思って、みんなうまいなっていう。
リズム感が良かったんですかね。
でも初めてって言ってましたけどね。ウィールロックは
素晴らしい、
なかなかすごかったです。あとは、まあ、リクエストでキャッシュアンドガンズ、
はいはいはいはい、
夏休みもリクエストでしたね。
そうですね、はい、夏休みを作ろうというね、うん、まあ、今
制作中の、
はい、制作中のゲームですね。
もうこれが本タイトルなんですか。
うーん、どうしようかなって考えないですけど、
悪くはないですけどね、
まあそれでいいんじゃないかな。
わかりやすいっていうか。
そうなんですよね、
作るって何ってなるし、
一瞬サマーバケーションとか考えたんですけど、ダッセと思って。
まあ普通にわかりやすいタイトルでいいんじゃないですか、ね、
そうそう、もういっかと思って、はい、
まあ、作ろうでカレンダーに書き込むっていうのは、あ、なるほどってなるし。
そうですね、パッケージのイラストとかもなんかそういう感じでちょっと作ってるかなっていう感じで、
はい、
はい、
あとはまあ大人数が多かったですね。8人でテロリストリエーションやったり、はい、まあ、6人で相性チェックゲームやったり、
うんうんうん、
まあ、5人でキャッシュ&ガンズとか、
うん、まあ、夏休みも6人でしたしね。
そうですね、うんうん、割とみんな5、6人でこうまとまって2グループに分かれてたんで、
うんうん、
今日はそんな日でしたね。
ですね、
はい、
みんなでワイワイやってましたね。
はい、
相性チェックゲームなんか結構あれじゃないですか、盛り上がってる様子でしたけど。
そうですね、まあ大体外れないですね、あれは。6人いてたらとりあえず出しといたら間違いないぐらいの、
はいはいはいはい、
感じですけど、まあ毎回出すとやっぱりもう何回もやってる人とか飽きてきちゃうんで、たまに出すだけですけど。
そうなんですね、一応このゲーム会ね毎週やってますけど、まあ、毎回同じゲームを出すわけにもいかないですからね。
なかなかね、まあ、あの宝石とか割と、うんうん、あのスルメゲーは結構出しても全然何回もやってくれるんですけど、
う
ん、
そうですね。でもさすがにずっと出してたら、最近でも宝石多分出してないじゃないですか、木曜に関してですけど ね、
で、
ね、
でまた多分しばらくしたら出ますよね。
ね、そうそうそ う、 そう、
今多分なんか間を空けてるわけ
なローテーションがね、
はい、
難しいですね、
毎回出すときゲーム考えますよね。パーティー系のゲームが特にね毎回できないんですよ。
そうですね、
どうしてもあのかかる時間がそんなにかからないっていうのもあって、うんうん、飽きてきちゃうんで、
うんうん、
ね、そうですね、
なかなかね。まあそんな苦労は、まあ、さておき、はい、まあコメントいただいておりますので読んでみましょうか。コメントが
狭いやつですか。
あ、多分2回すいません、ちょっと1回あの始まりミスったやつで多分いただいてるコメントがこれですね。
はい、
秋竹さんからキャス君の差し入れありがとうございます。で、そうですよね、はい、第3がこんばんは、はい、間に合った、は
い、お茶をいただいてる、はい、
炭酸
甘い
甘い甘い甘い、はい、爽やか色男爵さんが初見だキングオブニューヨーク、
キングオブ東京、
おお逆らってきた、はい、駒の時駒さんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、第3甘酸っぱいひと夏の、経験新作楽しみにしてます。
まあ、確かに甘酸っぱいですね。
そうですね、まあなんかそういうこともあれば、うん、そういうこともな
く、逆に裏切られることもあるし、そうですね、逆になんか男友達にめっちゃ好かれてるってい
う、うん、そうですね、
も
う、
みたいな、
今日なんかは僕ひたすらその状態でしたね。
そうでしたね、
その僕とその男の人一人以外がみんな同じイベントに行って僕らが取り残されるっていうのがやたら思ったので
めっちゃ絆が深まる、
そうめっちゃ絆が深まるっていう、いらねえと。
いや点数になるんですか。
まあね。はい、っていうね、なんか意外となんだろう、ちょっとゲーマー向けじゃないんですけど、点数要素とかね、いろいろあるから、なんかわちゃわちゃしてるように見えて、でもやってること自体はそんなに、ね、難しくなかったり
ね。まあそうですね。
まあ結構なんか時期的なものかもしれませんが、なぜかこうゲームが製品化してるわけでもないのに。テストプレイのでもいいからやりたいみたいなのがよく言われていて、
そう、ね、
なんかゾンビランをちょっと前にやってた時もそうでしたけど、なんか制作中のゲームをやりたいって言われると、なんかいやありがたいはありがたいんだけれども、なんかいいのだろうかみたいな、うんまあありがたいんでお願いしますみたいな。
まあね、早く製品にしてほしいですけどね。
そうですね、今ちょっと接触中なので、まあパブリッシャーさんからね。
特にもう3年。
そうですね、3年越しか、
ですかね、
多分あのテチオンさんが採用をやる前に
前ですよ、ね、
無職期間みたいなのがあった時期にヒガッチゲームズさんでワークショップやった時にあれ参加してたやつじゃなかったでしたっけ、
あれもっと前じゃないですか、夏じゃなかったでしたっけ、
ね、夏やったかがちょっと
多分夏休みだから夏のゲームを作ったような気が、
いや、テーマは大体夏とか冬とかで、僕は適当に季節でテーマ出してるんですけど、そう、ただその時もしかしたら夏やったかもしれないですけど、どうやったかな、でも確かテチオンさんがすごいあのフリーな時にやった気はします
よ、まあ全然暇はしてましたけど、
そうまあそんな感じで、そうワークショップで作ったゲームなので元が、
はい、
まあアイデア自体はフリーなんですけれども、まあまあ、よかったらじゃあ僕はちょっと作ってみますわって言いながら、ちょっと結構長い間ずっと
つけ戻しつけた
つけにね、まあでもあのあれです、開くたびに改良はしていってるんですけどね、
だいぶ変わりましたね、
そうそう、だいぶ最初からもう変わってるんで、でもまあそのゴテゴテしないようには極力気をつけてるんで、
ね、はい、
っていう感じですかね、
まあ、あれに絵が入ったらだいぶ楽しそうですね、やっぱり
そうですね、まあイラストの方も結構なんかいい感じの方にお願いできるのではないかみたいな話も出てるので、うん、ぜひとも僕も見たいですね、やっぱりね、
そうですね、ゾンビランといい楽しみですね
そうですね、来年かな、もう今年は充電期間ってやつで来年からまあもうちょっと本格的に
本気出す、
ね、来年から本気出す、もうそれ絶対本気出さないやつですけどね、それ
なかなかね、最近そうですね、宮さんなかなか出ないですね、新作が、
そうなんですよね、まあ実はポシャったりもしてるんで、
そうですね、うん、桜田以来
出てないです、はい、まあ、僕個人としてはあのモブプラスっていうサークルであの、まあ、国の探偵国の容疑者出したりはしてましたけど、
メーカーからはまだ出てない
ですね、そうですね、メーカーさんからは出てない状況で、まあでも国の探偵とかも、まあ、あの安く手軽に買えるゲームなんで、まあ、そこそこ売れているというか、
はい、
買っていただいている様子なので、まあ、それもありがたいんですけどもですか、ね、ゲーム界の話はこんなとこですかね、
まあ、相変わらずな神のないゲーム界の話でしたね
ゲーム界の話というか僕の話でしたからね、今の
特になんか気になったものとかありました？
そうですね、何でしょう、なんか悪口しか出てこないのでやめてみましょうか
2文字の、なるほど
そう、なんかちょっと今日やったゲームの中で一つだけなんかちょっとだけ気になったのがあってね、なんかこれはどうなんやろなみたいなの
まあ、じゃあ近況どうですかって言ったら、ゲーム作ってます以外の近況どうですか、
あなるほど、封じてくる感じなんですか。はい、
もうさっきしたんでゲームを作ってる話を、はいはいはいは
い、まあそうですね、
はい、
ゲームを作ってる以外だとまあ最近なんですけど、なんか昔そのバトルスピリッツっていうトレーディングカードゲームをやってたんですけど、はい、でまあそれをちょっと、まあ、やめたというか、まあ、ちょっとなんかお休みして、でしばらく TCG トレーディングカードゲームはやってなかったんですよ、はい、でまあ、たまたま今よくあの谷町4丁目にあるギルドさんっていうところにまあ行かせていただいてまして、はい、でそこでなんかあのマジック・ザ・ギャザリングができるということをやってまして、でまあじゃあちょっとそのやっぱマジック・ザ・ギャザリングってトレーディングカードゲームの中では言ったら最古参、一番古い TCG なのかな、おそらくそのはずなんですけど、うん、はい、なんかその後ぐらいがポケモンだったりしたような気もしますが、
はい、
実はポケモンもめちゃ古いんですけどね、あれも、まあそれはさておきなんですけど、で、まあ、マジック・ザ・ギャザリングやってみようっていうので今それをやってまして、
ほぼ毎日動いてるんですか。
どうでしょうね、
ブーム的な感じで、それとも一部の人だけがやってるような感じで。
ああ、まあ一部の人だけといえばだけですけど、まあでも結構な人数が参加してます。
そうなんですね。
そのリーグっていうのをやっていて、はい、マジックリーグって言って、あの店頭で、ブースターパックっていうそのな、まあ、中に何が入ってるのかわからないんですけど、まあ、そのまあ言ったらブースターパックを3パック買って、
はい、
でその中身に入っていたカードだけでこう戦うっていうちょっと限定リミテッド
だから、はい、
まあ、限定戦言ったらあのカードいっぱい持ってる人がもう常に強いみたいなゲームじゃなくて、
ブースタードラフトではなくて
とはまた違いますね。ブースタードラフトっていうのはその場でブースターを、ブースターパック開けて
1枚、
そう1枚選んで、そうそう隣に渡すっていう、ね、よくあのこっちの業界だと世界の七不思議とか、
はい、
あのよく言うドラフトっていうのが、もともとはでもあれあのトレーディングカードゲームのブースタードラフトとかでやられてたことなんで、あそこから確か来てるんです、
はい、
でまあドラフトじゃなくてもう開けるだけなんで、まあ、おそらく正式に言うとシールド戦っていう言い方になるのかな。
ははは、あー、なるほど。
そうシールド、あの、まあ、シールされてるパックから出てきたので
、はい、封されてるでシールド、
ね、そうですね。ただシールドってなると多分そのマジでその中に入ってるやつ全部使うとかになるのかもしれないですけど、あ、まあ、一応中に入ったやつからまあ厳選してというか、
ってことはもうギルドさんで購入して、
あ、そうですね、基本的には。ただ利点としてはそのギルドさんが全部預かってくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、あのまず最初にそのカードを入れる箱みたいなのをくださって、はい、これが無料でもらえて、
はい、
でその中にその買ったその3パック分のカードとか入れて、あとあのマジック・ザ・ギャザリングって土地カードっていうカードがいるんですよ、はい、絶対にそれが必要なんですけど、はい、それも貸し出してくれて、
貸し出してくれる、
うん、まああのね、あのやってる人なら知ってるんですけど、土地カードって死ぬほど余るんですよ。
ほうほう
だからあの結構やってる人はもうめちゃくちゃ余らせてるんで、もう全然カスタムとかもうなんか個人間でも別に貸してもいいぐらいのレベルで、てかもうぶっちゃけ僕もめっちゃ持ってるので今も。
なるほど、
はい、
あの扱ってくれるっていうのは、
うん、
そのトレーディングカードショップ的なところでは当たり前なんですか、
はい、それともあるんじゃないですか、
ギルドさんならでは。
あ、いえ、独自とかではないと思います。僕あの以前スノーの酒場さんとかで遊んだことありましたけど、
はい、
あそこも同じようなことはしてたはず
です。預かってくれるんです
。そうそうそうそう、だから言ったらお店が管理するから、逆に言うと持って帰れないんですよ、
は
い、
なるほど、
持って帰っちゃダメ、
自分で買ってるのに。
そうそう、いや逆に言うと持って帰っちゃったらもうだから参加資格がなくなっちゃうんですよ。
ほうほう、
だ言うたらあの家で勝手にいじれないっていう、
しかも勝手にカードを継ぎ足せない、
んだダメです、ダメです、それは
お店で買わないと足せない。
まあまあまあまあ、でも別に3パックでも
普通に作れれば、じゃなくて例えばネットでこう、
はい、
ね、売ってるじゃないですか、
はい、
シングルで
やってますね。
ああいうのを買ってきても足せない。
足せないです。
ほう、
はい、
そういうもんなんですね。
だってそういうレギュレーションでやってるゲームなので。
なるほど、
はい、まあ言ったらルールですよこれは。
はいはいはい、
で逆に言うとそういうネットとかで買ってあの買ったカードを使って遊ぶスタンダード戦っていうのもあるので、はい、それは別にそれはそれでやってもいいですし、
スタンダード戦でやるときはお店は預かってくれない、
うん、まあもう、うん、でしょうね。
なるほど、
まあ、聞いたこともないですけど、
そういうレギュレーションのときだけ預かってくれる
というか、まあ、あのその、月々でやってるんですよ、
はい、
この
あ、もうずっと恒久的にやってるわけです。
そうです、だから今8月のリーグはやってて、で僕は8月分のリーグの、カードを今預けてます。
おお、
ただそれとはまた別で僕は自分の個人の手元にあのスタンダードデッキっていうのは自分別に別に持ってるので、は
い、で9月になったらまた買わないといけない、
やりたければね。
はあ、
別にやりたくなかったらリーグは今回やめとくわっていうのでも全然構わないんで、でもやっぱ楽しいんですよ。やっぱなんか強い人ってやっぱそのカードのことよく知ってるとか、はい、やっぱ普通にカードいっぱい持ってるとか、はい、まあ当たり前の話になっちゃうので、でもやっぱ同じ条件で遊べるから、だからなんかまあ当たり外れはあるんですけど、そのブースターから出てきたものの強さとかで、でもそれはもう可能な限り均一化されるんで、やっぱ楽しいですね。やっぱ昔から、まあ、僕も言ってるし多分多くの人も言ってると思うんですけど、
はい、
トレーディングカードゲームってのはやっぱ遊んでくれる人がいると楽しいんですよ。
いや、まあ、確かにそうですね。
そう、すごく楽しいゲームではあるんですけど、なかなかその言ったらそのボードゲームみたいに例えばカフェに行って遊ぶとか、
はい、
あるいはプレイスペースに行って遊ぶとかってなるとちょっとね遊びにくいんですよ、トレーディングカードゲームって。
まあ友達同士で行って持ち込んでやるぐらいしかないですよね。
そうで言ったらふらりとそのね、どっかに行って、でそこで、まあ、言うたら野良バトルじゃないですけど、
はい、
そういうのができるのかと言われるとできなくはないのでしょうけど、それが楽しくなるかどうかわからないっていう感じでして。
なるほど、
はい、ボードゲームとかはね結構今そういうの楽しめるようにはなりつつありますけど、
まあ、だいぶ知名度上がってきてます
ね。そうですね、だから結構ねトレーニングカードゲームとかはなんかそういう場所にいる人が結構ギーク寄りの、
はい、
結構なんか言ったらちょっとガチというか、
まあ、ゲーマー
そうそう
すごく、まあ、勝ち負けによりこだわる
人、ね、そうですねとかが多かったりするのも、まあ、店によって違いますけどね、
はい、
ただでもそういう人が結構いたりするんで、そういう人と当たっちゃうとねちょっとあんまりいい気分にならないこともあるんでね。
まあ TCG の性質上どうしても勝ち負けはっきり分けないといけ
ないですけ
ど、ボードゲームだとあのいろんなゲームがあるじゃないですか。
そうですね、
必ずしも勝ち負け決めるだけじゃないとか、
うんうんうん、
勝ち負け決めるけど別にすごい緩いゲームやから、
うんうん、
割とわー負けたわははで済むとか、
そうですね、
あったりして好みで選べるんで、
うん、
まあ、その辺が何でしょう、ぶつかることないんでしょうけど。
そうですね、
TCG だけに絞っちゃうとやっぱどうしてもそうなんですね、
うん、結構やっぱ勝ち負けで白黒はっきりついちゃうし、
まあ、基本勝ちたいから組んでるんだって。
そうそう、勝ちたいからやってるって人もやっぱ多いんですよね。で実はボードゲームって勝ちたいからやってるって人は今のところなんですけどちょっと少ないんですよね。
まあ、まだそこまでっていうか、まあ、いわゆるよくあるあのエンジョイ勢と、
そうそう、ガチ勢
的な、ね、ガチ勢的な話ですよね。
そうそう、
わざわざ分けて話すのあれです、
ね、話すのもあれなんですけど、で、まあ、僕個人としての意見としてのなんでその TCG と比べてボードゲームの方はそこまでその勝ち負けに強くこだわってる人が少ないのかなっていうのが僕の中ではあの理論があるというか、こういう理由だろうなと思ってるのがあって、ね、無理なんですよ、勝ち負けに完全にこだわることが。あのなぜなら、まあ、2人用だとちょっと話が変わるんですけど、多くのゲームって3人以上で遊べるじゃないですか、ボードゲームは。もうその瞬間から、ガチでやったとしても絶対に一人の人がどれだけうまく立ち回ったとしても他二人の人の動きで絶対変わっちゃうんですよね。
まあまあまあ、そうですね。
だから、まあ、もう一つ言うと、三人目の人ですね。
はい、
そう、三人目の人のせいでそのめちゃくちゃうまく立ち回ったとしてもこの人がそのめっちゃうまく立ち回った人が負ける、
まあ、要因で負けることはただにしてあります、
ね。まあ、言うたらマルチっていうとこなんですけど、はい、ってのあるからかなとも思ってるんですよね。そのガチになりきれないんですよ、
なりきれない。
そうっていうのもあって、それはまあ良くも悪くもではあるのかもしれないですけど、競技性にはちょっと欠けるっていう話になるかもしれないですし、ただまあ僕はどっちかっていうとなんですけど、やっぱちょっとなんか基本ゲームやったら楽しみたい、その勝ち負けに強くこだわってなんかちょっとギスギスしたりするというか、なんかすごくなんかプレッシャーを与え合うとか、そういう本当のその競技性を求めたスタイルっていうのはちょっと僕肌に合わないんで、
僕も合わないです
ちょっと苦手なんですよそういうのは。なのででき
ればちょっとしんどいですね。
そうそう、わははってなんか笑いながら、うわそんなん出してくんのかよ、
やめろよって言いながらやるのが、やめろよって言いながらも別にほんまにやるなとは思ってないんで、そのしゃあないなと思いながら受けるんで、ね、
そうだからその昔トレーディングカードゲームやってた時になんかプロレス的に楽しむのがすごい楽しいなと思ったんですよ、
はい。
ただ言ったらこっちがすごい頑張って殴って、で相手もなんかそれを受けつつもなんかそっちもそっちすごいの返してきてとか、そうでそこがなんかこうおーすげえすげえみたいな、ちょっと楽しいみたいなのがあって、でもそのすごく勝負をあの勝ちを求める人はもうそんな相手にこのすごいのをさせない、
そう何もさせない
そうもう殺せばいいみたいなのになっちゃうから、ま
あ、そうですね、
そう
格闘ゲームとかでもそうです、下手したらもうノーダメージで終わらせる、ね、
うん、
一回あの 浮かされてしまうとずっと無限コンボで終わるっていう、はいはい
は
い、
そうです ね
僕の入れた50円がわずか5秒で消えてしまうみたいな何このゲームってなる
あれ でも勝ちを目指すんだったらそれが正解ですから、
ね、まあそう
そう、まあだからそこら辺はねなかなか、まあでも個人的には住み分けでいいと思うんですけどね。
だからまあでもそのガチの人とエンジョイの人と一緒の卓になった時に、
うん、
多分その嫌い好き嫌いが分かれるのはやっぱり相手にそれを求めてしまうからなんでしょうね。ガチ勢の人がなんでこの手をしなかったのみたいなとか、これ間違ってたよっていうのわざわざ自分のその土台に相手を上げようとするっていう、それをするから嫌がられてる節はありますよね。
まあまあそうですね。
割とその競技で大会出たりとかガチの人とかでも人によってはやっぱそこはあのカジュアルの場とかやとわざもう絶対そのツッコミなんてしないように 、
うんうん、
無粋なことはしないっていう。
そう、住み分けもいいと思うし、
わきまえてる人はちゃんと
やって
る。
そう、自分の中でスイッチオンオフつけたりする人もいますもんね。
そこがちょっと自制効かない人が割とそのたまに問題を起こしたり
する。そうですね。
ですね。
個人的にはなんかまあ住み分けもあるし、スイッチオンオフできる方はオンオフできれば器用にしていただけるとあり嬉しいですし。
なかなか難しいですけどね。
まあでも基本的にはね、あのその2人がその2つの人種があの一緒になることは割と不幸が起きやすいので、多分どっちかどっちともで遊んでればいいと思うのでわざわざそこを無理やり一緒にする必要は絶対ないんで、
まあ、たまたま不幸にも、
ね、そうそうそう
来てしまったりとかで混ざってしまったりって、
だからそのすごいなんか勝ち負けにこう強くあの重視している方同士で遊べば、それは絶対にその競技性の強い、そういったプロフェッショナルな戦いになるはずなので、はい、それはそれでその、
まあ、
見応えがあるし、はい、まあ、見てる側から見応えあるし、やってる側もやっぱ多分それはすごくあの価値のある戦いになるでしょうし、それはそれで否定するのもナンセンスなんで、まあやっぱりみんながみんな楽しむことをこう極力目指していけば、おそらくはそうなるのかなとも思うんですけど、でもごくまれにその強い方が弱い人をボコボコにすることが嬉しいみたいなのも、まあ、聞かなくもないので、まあ、そういう、快感も、まあ、あるんでしょうけど、
まあ、逆に楽しむ目的でやってる人が本当にもう勝つのを放棄してでも、なんか例えばあの自分でカードを選んで伏せるっていうタイプのゲームを全く見ずにシャッフルして出してくるとかそういうやり方をしてくる人もいたりするので、
まあ、
どっちもどっちですけどね、
はいはいはい、
結局全部突き詰めていくとあのゲームが悪いんじゃなくて人が悪いんですけど、
まあはい、
その人本人の資質の問題になってくるんですけど、
ね、そうなんですよね、
そのガチエンジョイ関係なくです、ね、
うん、
もうその人の生まれ持ったもう性格というかそう、ね、そこに起因してくるんで、
結局誰とやるのかっていうのは非常に大
変、ね、それ言い出したらキリがないというか、
うん、まあ、皆さん良いゲームライフをエンジョイしていきましょうということで、何の話やねん、
全然まとまらんまま終わりましたけどね、はい、
まあ、そんな話もありますねという感じで、なんか結構いろんなとこ飛んじゃいましたもんね。あ、いろいろいただいてますね、メトロさんからお茶いただいてます、はい、ありがとうございます。山地太郎さん、
はい、
こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こんなめっちゃ放置してしまって申し訳ない。ちむやまちむのさん、久しぶりに聞けた、こんばんは。
こんばんは。最近ね、はい、んん、そういやジムさんがいらっしゃらないんですよ。
ジムさんが、
ほう、
ね、いらっしゃらない。
そう、寂しいな。
あれジムさんっていう設定なんでしたっけ。
いやどうでしょう。結局この間そうそう、アゴノイタルネ2018っていうのが
ありました。あ、その話すればよかったのに、
はい、日曜日にごいたのね、
はいはい、
店舗大会、
うん、
8店舗が集まって、うん、大阪最強を決めるっていうので、
やりましたね、やってましたね、やってました。
で、あれがですね、各店舗2グループ、2組ずつ出すんですよ、
うんうん、
A チーム、B チームみたいな、
はいはいはい、
で、まあ、向こうで、うちも初めから1位、2位で上がった組がもう A チームって決めてたんで、
うんうん、
まあ、そっちを A チーム、うちを B チームってした結果ですね、
うん、
あの現地行ったら、向こうであのお店の方々が参加されてるチームは、皆さん A 組の方に行かれてしまって、でファミリーさんとうちだけかな、なんか B 組の方に行ったんですけど、まあ、その辺であのボドラボさんとか DDT さんとか、
はい、
あのディスカバリーさんは来てないな、他の方と、要はお店の方とゲームができずに、ごいたができずに、お店の方の方の別の代表のお客さんの方と僕は勝負するっていう形でやっていった結果ですね、
はい、
まあ、負けに負けて、
まあ、言うたらあのこう熟練、言うたらその うちは採用は1位2位が A でその他が B やったのが他は1位2位が B に来てたみたいな感じ。
1位2位が B に来てお店の人たちが A に
行った。
でまあフルボッコされましてです
ね。はいはいはい。
もう多分あのお店の順位的には下から数えた方が早いぐらいの。
ああそうなんですね。
8店舗中多分7位か6位かなんかそれぐらいだったと思うんですけど。散々な結果でしたね。で優勝があのボドラボさんというね。
はいはいはい、はい。
チーム優勝ボドラボさんで、うん、大阪一強い。うん、お店を1年間名乗っていいよみたいな、ね、来年の顎の至るのにまではずっと
あチャンピオンベルト
は顎のいててもらうっていう、はい、ちゃんとトロフィーもあるんですよ。でそれずっとあの預けてでまた返還式やってやるみたいですけどね、
うん、
来年
じゃあお店に行くとその顎がのいてるこうトロフィーが、
うん、多分置いてはるんじゃないですかね。
へ
え、まあ、持って帰ってはるかもしれませんけど。
あそっか、いやでも店に置いとくんじゃないですかそんな、
で個人優勝が DDT 長堀の方の、
うんうん、
オトさんが、
はいはいはい、
チームが個人で全勝。
おおすごい。
なかなかあのごいたの勝負を7回やったんですけど、7戦やって全勝ってなかなかないですよ、
ね、すごいですね。
普通にやってても大体1回ぐらい負けますから。
全勝っていうのは一応でもあれですよね、あの150点取るってことですね。
そうです
ね。ああ、はい、その細かい勝ち負けはさすがにですね。
まあでも150点全部取って勝ってるっていう、
うん、
なかなかすごかったですね。
細かいあの細かい勝った負けたもあるじゃないですか。
ああ、それは
それも全勝だったのかなっていう、
はい、
さすがに無理ですよねそれ
は。
それだったらすげえなと思ったんですけど、
なかなか。
まあでも十分すごいことですよね、はいはいはい
はい、大阪に DDT ありみたいな感じでしたね。
おお、なるほど、はい、これはどこかよそからこう看板破りが。
あ、まあ来年だったらねまたあのお店が増えて、あ、うちもこういったイベントやってますから入れてくださいみたいな感じでね。
その流れでね、はい、言うべきなのか分かんないですけど天王寺にどうこうみたいなのも出て
きますね。あ、そうですね、天王寺にまた新しいお店がオープンされるみたいな、
らしいです。
ちょっとどなたがされるのかも全然知らないんですけど、
私もなんかっていうかよ、わ、なんか情報があまり僕の中に入ってきてなくて、はい、分かってない
です、ね、天王寺にオープンしたらもう宮野さん出てこなくな
る。お、私が天王寺に住んでることがバレてしまう。
いや、そうとは言ってるんですけど、日本橋かもしれません。近いというだけで。
いやいやいや、まあまあまあ天王寺に住んでるんですよね。はい、そうね、まあまあでも楽しみですね、
はい、
単純にね、新しいお店は
いつオープンされるんでしょうね、
はい、どうなんでしょうね、時期的なものは。準備
中みたいですけど、
うん、なんかでもツイッターでしたっけあれなんか流れてたのね、はい、まあまあそう長くはかからないんじゃないですかね。
なんだかんだで大阪店の数すごいですからね。
まあもうすごいですね今、はい、だって言うたらごいた関係の店が今8店舗あったってことですよね。
そうで、ね、でそれ除いてもヒデさん、ピエットさん、
はいはいはい、
あと茨城の新しくできたところとか、
うんうんうん、
でその新しくその天王寺もありますし、ギルドさんも言ってみれば、
う
ん、
ああそうですね、はいはいはい、はい、
もうすごいですよ。
ギルドは今ごいたっていうよりかマジックになってますもんね。
そうですね。あと、うん、ほらあのうちのすぐ近所にもありますし、今トイラボさん、
ああはいはい、
一瞬名前が出てこなかった。すいません。
いえいえ、
はい、はい、もう赤字ですね。
赤字ですね。でちょっと今いただいてますよ。じゃんけん、ちむやまちむのさんがじゃんけんで A チームになりました。てちゅろんさんとやりたかった。
やりたかったですね。
なんか割とランダムに決めてるみたいですね。でちむやまちむのさんが飾ってますよ。4回だけど。
はい、4回か。
4回に飾っておられる。まあそうですね。やっぱ飾っときたいもんですよね。トロフィーやったら。
はい、
で、山下子さんが天王寺にできるの初耳ということ
で。できるんですよ。
できるらしいです。ツイッターでちょっと見かけた情報なので、もしかするとまあ分かんないかもしれないですけど。
コンティニュー入れられてもしないですよ。コンティニューは。
コンティニューコインはそうですね。これはあのゲストがいないと大体30分で終わります。
サクッとじゃあ宣伝していきましょう。
そうですね、めっちゃ入ってる。はい、宣伝宣伝、はい、どうぞどうぞ宣伝を。
いや、みなさんどう
ぞ。あ、僕、あ、はい、僕の宣伝、今週末土曜日、ですね、東成区民センターで、モブゲーム会開催です、はい、13時から、まあ、いつも通り9時ぐらいまで、夜9時ぐらいまでやってて、はい、まあまあいつもやってます、僕のツイッターアカウントとかからかツイプラの記事が見れるのでそこで詳細が見れます。
はい、
はい、
うちは今週はごいたありません。
本体ないとき、
はい、
はい、
以上です。
はい、
時間が
トイラボの誠さんがちょっと焦ってますよ。
すいません、一瞬ちょっと出てこなかった
はい、ということで皆さん良い夢を。おやすみなさい。
おやすみなさい。
ぐだぐだよ。